wife Sandy and I are so happy to be here with you today.
妻のサンディと私は今日ここで、共に礼拝ができ、皆さんと一緒にね、こうして礼拝ができること、本当に心から感謝しています。
We enjoyed spending some time yesterday with Sister Isaka and Sister Ayama and Keiko Arashi. 1994, in August, a young couple moved from the United States to Mito, Japan.
昨日も、姉妹方との交わりを感謝しています。1994年に、若いカップルが、日本に到着しました。
It was very hot, and so they were getting their apartment ready and getting ready to teach school.
とても暑い、季節だったんですけれども、まあ、日本に到着して、これから仕事を始めるという準備をしていました。
And so they would ride their bicycle up to the grocery store that was a few blocks away.
自転車に乗って、そして、まあ、買い物に、食料の買い物に出かけたわけですね。
And go to the frozen food section and cool off.
冷凍食品のところに行って、まあ、ちょっとね、涼んでたんです。
And then they would ride back to their apartment, and they were already hot again.
で、アパートに帰ると冷房がまだなくて、すごく暑いところに戻っていったわけですね。
And that young couple, was James and Minda Lippi. Minda is our daughter.
その若いカップルっていうのはジェームスさんと、メンダさんですね、リッキーさんたち。で、メンダさんが、私たちの、娘です。
So that was the first time I knew anything about Mito, Japan.
まあその1994年で彼らが日本についてそれがまあ初めて日本の、まあ、水戸のキリストの教会をに出会った、そういう時だったんですね。
But they worked 2 years as assistant English teachers here and then 3 more years working for the church.
そして2年間水戸市の英語の先生英語として働いてその後3年間水戸教会の宣教師としてこの教会のために仕えてくださったわけです。
They invited Sandy and I to come every year for about a month and teach English Bible classes.
そしてこう日本に私たちも来た時はその EBC で英語を通してこの聖書を教えるということをね奉仕させていただきました。
So we came five times, and then after they moved back, we came 5 more times.
彼らが日本に行った時に5回日本に私たちやってきて、そしてその後彼らが、アメリカに戻ってからも、5回、合計10回日本を宣教のために訪問させていただきました。
And so during that time, we got to know many of you, and it is so good to be with you.
その時、日本でね、たくさんの方々とお会いすることができて、本当に嬉しく思っています。
Mr. Itaru Uchida was one of my students. It is so good to see him this morning.
内田Itaruさんも今日礼拝来てくださってるんですけれども、もう17年ぐらい前からね、ずっとこう知り合いでいる方です。
Welcome.
歓迎します。
Recently heard a statement that when you leave, don't forget why you came. When you leave, don't forget why you came.
自分自身がその出ていくときにはですね、なぜそこにいたのかということを忘れるなっていう言葉を、最近耳にしました。
And I would like for us to think about that statement this morning.
出ていくときにはそこにいた理由を忘れるな、そのことをですね、ちょっと頭に描いていただいて今日のメッセージさせていただきます。
God has placed us in this world so that we can prepare for heaven.
私たちがこの地上にいるのはですね、この天国に行くそのための準備期間であるということです。
Our study this morning is entitled Heaven is a Wonderful Place.
今日、今朝はですね、その天国は素晴らしい場所と題して、説教のメッセージをさせていただきます。
This world is not our home. It was never intended to be.
私たちが今いるこの世界、この世っていうのは、 このそうですね、私たちの永遠の住まいとして作られたものではないです。ということですね。
God did not make this world to be our permanent home.
神様はこの私たちが今生きている世界っていうものを永遠の私たちの住まいとして作られたのではないということです。
Oh yes, He takes care of us. Beautiful sunrise this morning. Rain, air, and food. He provides for us.
もちろん私たちのことを神様は気にかけてくださっていて、まあ、全てのものをくださっているわけですね。太陽の光、空気、水、食べ物、全てのものを、くださっているわけですが、それでも神様はこの世界を私たちの永遠の住まいとして与えてくださっているわけではありません。
But this world was never intended to be our permanent home.
永遠の住まいではないということですね。
This truth becomes more and more apparent every day
この事実真理というものはますますこう毎日明らかになっています。
We may have awakened this morning with some aches and pains.
朝起きるとですね、こう体にこう痛いところがこうあるわけですね。
And since we were here last, I think 12 or 13 years ago, you probably have had more aches and pains during that time.
まあ、12、3年前から比べるとですね、もう体の痛みというのはもっとこういろんなところに出てきているわけですね。
But there may be some temptations that we struggle with, regardless of our age or circumstances.
あるいは私たちこう誘惑というものと戦っているかもしれません。年齢とか状況に関わらずですね。
This world was built to make us want to be with God in that eternal home.
この世界というのは私たちがいつかですね、その、あの永遠の住まいで神様と一緒にいたいと思わせるように作られているんです。
God in His wisdom and grace wants us to desire to go home to be with Him eternally.
神様はその知恵と恵みによってですね、私たちが永遠に神様と一緒にいる住まいに行きたいと思わせるようにもともと設計されているんです。
God designed our world so that we would deeply yearn for another home.
私たちが心の底から、もう一つの住まいですねを求めるようにこの世界を設計されているんです。
As we look at the beginning of the Bible, we go all the way back to Adam and Eve.
聖書をちょっと遡ってアダムとエマの話まで遡りますが、
And because of their sin, God cursed the earth.
神様は、その人の犯した罪のために地を呪われました。けれども神様は、私たちがこの惨めになるためにそうされたんではないですね。
Even the cursed earth was God's instrument to make you not want to stay here.
地を呪われた地でさえも、そのことで私たちの生活が、ここにずっと居続けたいっていう思わせないようにですね、神様が用いられたものであるということですね。
He uses that to build trust and hope in Him while we are here.
私たちがこの地上にいる間に神様に信頼を置くように、神様に、望みを置くようにこの地を作られたんです。
All thatbackbreaking labor that some of us have done through the years and pain and childbirth suffering from the consequences of sin surely make us long for another home.
汗を流して毎日働かなきゃいけない、あるいは、子供を産むのに、苦しみを伴う、それはまあ確かに、罪の結果の苦しみですけれども、それは確かに、天国に憧れさせるものなんではないでしょうか。
There will be no more doctor visits to help this mind and body that are starting to deteriorate.
そこにはもう、こう老化していくですね、その頭、体を助けてくれる、そういう医者は必要ないですし。
There will be no more trials at my job.
仕事上のさまざまな試練ももうないですし、
no more enemies.
敵のような人ももういない。
Those temptations that you and I have fought are are going to be gone.
皆さんも私も戦っているような誘惑ですとか試練っていうのももうないんですね。
They will not plague us anymore.
そのものに悩まされるっていうことももうないわけです。
There will be no more terrorist attacks.
テロリストのような攻撃もないわけですね。
There will be no more economic recession.
経済的なこの不景気もない。
No anxiety over threats from North Korea or global nuclear warfare.
北朝鮮からのこう脅威もないですし、あるいは核戦争を世界規模のですね、そういう脅威ももうないわけです。
No crime.
犯罪もない。
No more bullying at school.
学校のいじめもない。
No discrimination against Christians ever again.
クリスチャンに対する差別、そういうものももう二度と存在しないわけです。
There are some things that I would like for us to understand about heaven this morning.
今朝ですね、天国についてね、私たち理解を深めていきたいというふうに思っています。
Heaven is our refuge and our reward.
最初のポイント、それは天国は私たちの避難場所であるということです。
Heaven is our refuge from sin and suffering.
天国というのは罪、そして苦しみからの避難場所です。
Our refuge from poverty, persecution, and danger.
貧困、迫害、そして、危機からかくまってくれる避難場所です。
Our rescue from death and destruction and all kinds of discouragement and disappointment.
死、あるいは、破壊ですね、あるいはあらゆる種類の落胆、がっかりすることからの避難場所です。
It will even rescue us from God's wrath against the evil and rebellion in our world.
私たちのこの世での、まあ、この神様に対するこう悪いこと、あるいは反逆、そういうことに対する神の怒りからも守ってくれる場所です。
Peace will be ours.
平和というものがいつか私たちのものになるんです。
Peace, protection, prosperity, and victory in a variety and depth that the world has no ability to offer will be ours.
平和ですとか守り、あるいは繁栄、勝利というものが、この世が与えることのできない形で私たちのものとなるんです。
As we read this morning from 1 Corinthians 15,
54-57.
All of these things will be ours.
ここで書かれていることが全て私たちのものになるんだということです。
We sing a song, and perhaps you do too, that says, When all my labors and trials are over, and I shall rest on that beautiful shore.Just to be near the dear Lord I adore will through the ages be glory for me.
賛美歌にもあるということの内容ですが、まあ、私たちの試練が全て終わりを告げるとき、私はただ愛する主のそばの美しい川で休むことができる。そのことが私のために用意されているんです。
All these trials and temptations we talked about earlier are not going to be in heaven.
全ての試練あるいは誘惑というものは天国では存在しない。
But we will have a reward. Heaven is reward.
その代わりに私たちに約束されているものは天国自体が私たちに対する報いであるということです。
It's not just refuge. It is a reward.
天国というのは避難場所であるだけではなくて私たちに対する報いである。
Jesus said to his followers in Matthew 5, verse 12.
イエス様はマタイによる福音書の5章の12節で弟子たちにこう言われました。
Rejoice and be glad because great is your reward in heaven.
喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。
He could have just said, you have a reward.
イエス様はですね、報いがあるとだけ言えばよかったんでしょうが、
But that's not what he said. He said, "Great is your reward."
そうではなくて、こう大きな報いがあるんですよ。天には大きな報いがあるんですよというふうに言われました。
Jesus and some of the New Testament writers tell us about heaven, tell a lot about heaven.
イエス様と新約聖書の著者たちは天国についてごめんなさい、私たちの報いについて、たくさんのことを教えています。
And so I would like for us this morning to spend time looking at some of those wonderful promises that Jesus and the New Testament writers made about heaven.
今朝ですね、その天国の報いに対して、ちょっとですね、聖書を何箇所か開きながら、見てみたいというふうに思います。
They want us to know about our reward.
イエス様あるいは新約の著者たちは私たちにこの報いというものがどういうものであるのかというのを知ってほしかったということですね。
They want us to believe that there is something wonderful waiting for us.
私たちにこの素晴らしいものが待っているんだということをね、信じてほしかったということです。
Heaven is such a beautiful place that human language does not begin to describe.
天国というのは人間の言葉で、到底どういう場所なのか説明できないほど、素晴らしい場所です。ではですね、具体的にこの私たちの目に対して、聖書が言っていることについて見てみたいと思います。
Number one, we are going to get a crown as a son or daughter of the king.
はい、一つ目の報い、それは、冠を受けるということですね。王の息子娘として私たち冠を受けるということです。
In Revelation 2 verse 10 Jesus said be faithful even to the point of death and I will give you the crown of life、
ヨハネの黙示録の2章の10節にこう書いてあります。死に至るまで忠実であれ、そうすればあなたに命の冠を授けよう。
The Apostle Paul also talks about this crown in 2 Timothy 4 verses 7 and 8.
はい、パウロはですね、第2テモテの4章7節から8節、第2テモテ4章の7節から8節で冠についてこう言っています。
I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith.Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will reward to me on that day. Not only to me, but also to all who have longed for his appearing.
第2テモテの4章7節から。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通り、通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく主が来れるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。
I am convinced that the crown we will receive is better than the queen's crown jewels.
私たちが、イエス様から神様から受け取る冠というのは、女王の、宝石のたくさんついた冠よりも素晴らしいものであるというふうに私は確信しています。
I wonder how many gems are going to be in that crown that you receive.
神様があなたのために用意してくださっている、冠にはどれくらいの数の宝石がついていることでしょうか。
But we're not only promised a crown, we're also promisedA prize.
はい、2番目ですね、私たちはこの冠を受けるだけではなくて賞を受ける、私たちは賞を受けるということが記されています。
Run the race with perseverance.
目標を目指してひたすら走りなさい。
Buffet your body because you are going to give a prize.
あなたの体を打ち叩いて、走りなさい、あなたは賞を受けることができるからですよと言っています。
Paul talks about this prize in Philippians 3 verse 14.
フィリピの3章の14節でこういうふうに書いてあります。
He said, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.
はい、フィリピの3章14節。神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。
I'm calling you home so that you can get your prize. It is for you.
私はあなたを家に招くために、家に招いてるんですよ。そしてあなたはそこで賞を受けるんですよ。あなたのためですよって言ってます。
It has your name on it. I'm holding it for you.
その章にあなたの名前が記されているんですよ。あなたのためですよ。あなたのために保たれているんですよ。
God is the giver of every good and perfect gift.
良い賜物、良い贈り物というのは全て神様から来るというふうに聖書があります。
He is not capable of giving you something that is insignificant and cheap.
神様はあなたにどうでもいい、まあ、安いものをですね、与えることはできないお方です。
That prize will be very valuable.
その賞というのはとても価値があるものであるということですね。
But not only are we going to receive a crown and a prize, we're going to get citizenship in heaven.
はい、3つ目ですね。私たち冠賞を受けるだけではなくて、私たちの本国、国籍は天にあるということです。
In Philippians 3 verse 20 we read that our citizenship is in heaven and we eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Christ.
はい、フィリピの3章の20節。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。
I am sure you love this beautiful country.Of Japan, but no country on the face of the earth compares to heaven.
きっと皆さんはですね、この美しい国、日本のことが大好きだろうと思います。けれども、地上のどんな国も天国と比べることはできません。
You and I have citizenship in heaven.
私たちの本国は天にあります。
You and I have never lived in a country like the one.We are going to.
あなたも私も天国のような場所には、まあ、住んだことがないはずですね。
You and I have never had a perfect government and a perfect prime minister like the one that we are going to experience.
政府も総理大臣もこれから体験する天国とは比べることができないでしょう。
You have never lived in a city so beautiful and magnificent.
そんなにも美しくて荘厳な、町には住んだことがないでしょう。
Our citizenship is in heaven.
私たちの天国は、天にある、ここではない。
So we're going to receive a crown, a prize, citizenship, and also a new body.
4つ目ですね、私たち、冠、賞、そして国籍ですね、天にある国籍、そして4つ目。新しい体をいただく。
In 1 Thessalonians 4, verses 14 through 17.
第一テサロニケの手紙の4章14節から17節まで。第一テサロニケ4章14節から。
We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him.According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command and with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first.And after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever.
はい、テサロニケの4章14節から。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
In 1 Corinthians 15, verses 42 through 44, and also verse 49, we find out more about our new body.
第一コリントの15章のところにももっと詳しくですね、この天井の体について書かれています。
So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable, and it is raised imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body.It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. And then in verse 49, And just as we have borne the likeness of the earthly man, so shall we bear the likeness of the man from heaven.
はい、聖書の箇所から開きますね。第1コリントの、15章の42節から44節まで。死者の復活もこれと同じです。巻かれる時は朽ちるものでも朽ちないものに復活し、巻かれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活し、巻かれる時には弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体が巻かれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから霊の体もあるわけです。で49節、私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。
Notice also what we're told about our new body in Philippians 3 verse 21、
この新しい体をいただくということではもう一箇所ですね、このフィリピンの、3章21節にもこう書かれています。
By the power that enables him to bring everything under his controlWill transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body.
はい、フィリピの3章21節。キリストは万物を支配下に置くことのできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのですとあります。
A crown, a prize, citizenship in heaven, a new body.Are going to inhabit a new mansion.
はい、天の住まいで私たちを待っているものは冠、そして賞、そして天にある国籍、そして新しい体であるということでした。
A mansion like nothing we have ever seen before.
5番目のポイントですね。それは、私たちが、私たちに用意されているこの大マンション、大邸宅っていうんでしょうかね、英語では、この大邸宅が待っているっていうことです。
Those beautiful mansions that we have seen do not even come close to comparing to the mansion God will give us.
私たちが地上で見たことがある豪邸、もうはるかにこの比べ物にならないほど、素晴らしいこの大邸宅が待っているということです。
Jesus describes this mansion in John chapter 14Verses 1 through 3.
ヨハネによる福音書の14章に、イエス様はこのように言われています。
Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. The Greek word for mansion in this text is monoi. It means a residence, a place, an abode, and a mansion.
はい、ヨハネの福音書11章1節から。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。この2節の、私たちの父の家には住むところがたくさんあるっていうのを、英語ではマンションっていうのを言ってました。日本語のマンションまあ、アパートが、ね、でかいやつですが、英語でマンションというか、まあ、大邸宅ですよ。大邸宅、豪邸というかね、それがたくさんあるというふうに、言ってるんだってことですね。
A crown, a prize, citizenship, a new body, a mansion, and also
冠、賞、天国にある国籍、そして新しい体、大邸宅、6つ目ですね、それが、財産ですね。
God is going to give us an inheritance like you have never seen or received before.
神様は私たちが 見たり聞いたこともしたことがないほどの財産を用意してくださっている。
The richest king is going to give us his inheritance.
最も豊かな王の王である神様が、その最高の財産を用意してくださっているということです。
Paul refers to this inheritance in Colossians 3, verses 23 and 24.
パウロはですね、コロサイの3章の23節から24節でその財産について述べています。
Whatever you do, work at it with all of your heart, so working for the Lord, not for men. Since you know that you will receive, here it is, an inheritance from the Lord as a reward.It is the Lord Christ you are serving.
コロサイの3章の23節24節。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心から行いなさい。この後ですね、あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けることを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのですとあります。
Peter also refers to this inheritance in1 Peter 1, verses 3 and 4.
ペテロもですね、ペテロによる手紙の第1章の3節から4節までで、このことについて言っています。
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into living hope through the resurrection of Jesus from the dead.And into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you.
はい、第一ペテロの手紙の一章三節。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエスキリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいましたとあります。
It has been kept in the safest place in the universe, waiting to be given to you by the King of Kings and Lord of Lords.
あなたのためにですね、王の王、主の主である神様が、あなたのためにこの世界で最もこの安全な場所に、それを、保管してくださっているということです。
Maybe you received an inheritance from your parents or your grandparents.
もしかしたら皆さんですね、この遺産をですね、この両親ですとかおじいちゃんおばあちゃんから受け継いだ方いらっしゃるかもしれません。
It will not even come close to comparing to this inheritance.
神様からの遺産、財産というものはそれとも全く比べ物のならないほどものであるということです。
And all that I have described this morning.Will be in eternal glory.
今日言ったすべてのことがですね、この永遠の神様の永遠の栄光の中にあるということです。
Peter refers to this eternal glory in 1 Peter 5, verse 10.
はい、7番目のポイントですね。これらすべてが永遠の栄光の中にあるということです。第一ペテロの5章10節。
And the Lord and the God of all grace who called you to his eternal glory in Christ after you have suffered for a little while will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast.
第一ペテロの手紙の5章10節。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身がしばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし強め力づけ揺らうことがないようにしてくださいますとあります。
We sing a song entitled You are beautiful beyond description.
私たちが歌う、賛美歌の中で言葉に表せないという、ね、歌がありますけれども、
If God is beautiful, certainly His home is beautiful as well.
神様がそこまで麗しいお方であるならば、神の家、その邸宅というのももちろん、麗しい場所であると思います。
When we see it, we will know that we have not seen anything like it before.
もし天国をですね、もうちょっとでも垣間見ることができたならば、もう今まで見たこともないような場所だとわかるでしょう。
It will take yours and my heavenly breath away.
私たちも皆さんもですね、この思わずこう息を飲むものであると思います。
We will gasp in amazement at what we see.
私たちが見たものですね、もう驚きを持って眺めることだと思います。
And we will shout with great joy to be with him.
主と共にいるっていうことをですね、本当に大きな喜びを持って叫ぶことだろうと思います。
Yes.Heaven will certainly be worth it all.
確かに天国というのは、素晴らしい、場所です。
A crown, a prize, citizenship, a new body, a mansion, an inheritance, all wrapped into eternal glory.
冠、賞、そして、天国にある国籍、新しい体、邸宅、財産、すべてが永遠の栄光をまとっている。
The Apostle Paul said, "For to me to live is Christ, and to die is gain."
パウロは言いました。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは利益なのです。
For Paul, there is no comparison where he wants to be.
ここにいるのか向こうに行くのかね、どちらにいたいのか、パウロにとってはまあ、選ぶことはできない。
Now listen closely to what I'm about to say. But not just where, but with.
ただ大事なことはですね、どこではなくて誰とっていうポイントであると思うんです。
He did not say I want to go to heaven, but he did say I want to be with the Lord.
パウロは私は天国に行きたいっていうふうには言ってないんですね。パウロは主と共にいたいっていうふうに言ったんです。主と共にいたい。
Heaven is about relationship. Heaven is about being with God.
天国というのは言うならば関係が全てなんです。関係ですね。天国というのは神様と共にいる場所です。
We have been experiencing God's creation since we were born.
私たちが生まれて以来、神様が創造されたものの中で暮らしてきました。
It is His world that we wake up to every morning.
毎朝目を覚ますとき、そこは神の御国です。
It is His sunshine and His air and His food that He gives us.
日光、空気、食べ物、それ全部神様からいただいているものですね。
It is His world that we partake of.
私たちが享受している、受けている恵みというのは全部神様の御国としのものとして私たちが、受け取っている恵みです。
We look at the world that surrounds us all the time.
私たちは神様が私たちをいつも包んでくださっているっていうことを、そういう世界を見てるんです。
He even created our flesh.
私たちのこの肉の体も作ってくださったものです。
But when we were introduced to Jesus, we fell in love with our precious Savior.
私たちはイエス様のことを紹介されて初めて知ったときに、イエス様のことを本当に愛するものと大好きな存在となったわけですね。
We celebrate that relationship, every Lord's Day.
私たち毎週日曜日の聖日に、神様との関係をお祝いするわけです。
In the Lord's Supper And we probably think about that relationship several times during the week also.
そして日曜日だけではなくて週の間にも神様との関係、自分の関係についてですね、何度も何度も思い出すんです。
He is not only our Savior, but He is our example as the one we are being transformed into the likeness of.
イエス様は私たちの救い主であるだけではなくて、私たちが生きるための模範。私たちが変えられた時にこうなるんだっていうための模範であるということを示してくださったんですね。
He is the focus of our lives.
イエス様こそが私たちの生活の中心です。
He is our life.
イエス様こそが私たちの命です。
He is our purpose.
イエス様こそが私たちの人生の目的です。
And we should become more and more like him each day.
そして私たち日々イエス様のように作り変えられていくんです。
The spirit that lives within us came into our bodies when we became Christians.
私たちがクリスチャンになった時に聖霊様がですね、私たちの体の中に来てくださいました。
When we were baptized, he came into us.
私たちが洗礼バプテスマを受けた時に私たちの内側に来てくださいました。
And he has been there ever since.
それ以来私たちの内側でずっと働いておられます。
The Father has heard every prayer.
父なる神様は私たちのすべての祈りに耳を傾けてくださってます。
He has known every trial that we have faced.
神様は私たちが直面するすべての試練を見ておられ分かっておられます。
The Spirit has known it extremely well.
聖霊様はもう本当に特にそのことを分かっておられます。
He has lived through every painful experience that you and I have had.
あなたと私が経験したすべての痛み試練を伴うような時一緒に通り抜けてくださいました。
He has even expressed to the Father every groan that we were not able to express.
私たちが言い表すことができないこの心のうめきをですね、父なる神様に聖霊様が癒やしてくださいました。聖霊様はあなたと一緒にですね、死の影の谷を通る時にも一緒に歩いて通り抜けてくださいました。
That is as close a relationship with God as we could possibly have.
それこそが私たちがこの地上で体験することのできる神様との関係です。
But it's not complete. It's not enough.
けれどもそれはまだ完成形ではない。完成形ではない。まだそれで十分ではない。
I want to see him face to face.
私は主と顔と顔を合わせて会いたい。
I want to be with him eternally.
私は主と永遠に共にいたいです。
My greatest desire.Is to go to heaven to see him and to be with him forever.
私の最も大きな願いというのは天国に行って主とまみえて主と永遠にの住まいにいることです。
And my question to all of us this morning is, are you ready to go and be with the Lord forever?
はい、皆さんへの質問は今日これですね。皆さんは主が戻ってこられるときに主とまみえの準備はできてますか。
There's no better time than this morning to make that relationship right with him.
イエス様との関係、神様との関係、良い関係を持つために、今ほど良い時はありません。
There's no better time to prepare for heaven than this morning.
今この時以上に天国のために準備する良い時というのはないと思います。
We're going now to sing a song about this precious place called heaven.
はい、素晴らしい場所である天国の、賛美を、したいと思います。